さて、番組はこのまま次のコーナーへと続きます。声の広場レギュラーコーナーです。4日モーレン用具ステーション。
想像してみてください。冷蔵庫を開けてみて、2種類のペットボトルがあります。形も同じです。こういう時どのようにこの区別をすればよいか、今回ご紹介する商品はこんな皆様のお悩みを解決する便利アイテムです。日毛霊用工場所のスタッフ小川俊和さんと一緒にお届けしていきたいと思います。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こういう悩みって多いですよね。
そうですね、紙パックもそうですし、ペットボトルの中身もお茶と間違えてめんつゆを入れてしまったとかっていう事故も結構あるみたいです。
はい、というわけで今回ご紹介いただく商品はどんな商品ですか？
はい、今回紹介する商品は音声 IC タグレコーダーという商品カテゴリーのタッチボイスという商品になります。お名前を聞いてピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、タッチメモと同じように自分の声でメモを取っておいて後でそれを再生して聞くという商品です。
はい、タッチメモからタッチボイス、何が変わったのかということをメーカーの方を交えて詳しくご説明していきたいと思います。ということで、スタジオにはタイムズコーポレーションの白方聡さんにお越しいただいております。白方さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、タイムズコーポレーションといえば、ああ拡大読書機能あそこかと思われる方多いと思うんですけど、企業紹介というところで簡単にお願いできますか？
もともとはですね、弊社は日本システム開発という電子応用機器のメーカーから、分社独立した会社なんですけども、有名なものでコンビニエンスストアとかスーパーのバーコードリーダーとか磁気カードリーダーとか、あと金融機関の小切手の発行機の一番高いシェアを持っているメーカーなんですね。で、新規事業として弊社はですね、まずは目の不自由な方の支援機器をやっていこうということで、福祉機器に特化してまいりました。そんな中で拡大読書機では一番業界の中で最も高いシェアを誇っております。で、今回ですね、タッチボイスですね、これも視覚支援機器、日常生活用具の一つとしてですね、発売することになりましてですね、一応2016年の2月から、発売になりました。
で、小川さん、はい、このタッチメモもタッチボイスもちょっと自分知らないなっていう方のために、どういうものかご紹介いただければと思うんですけど、お願いできますか？
はい、タッチボイスという商品は今までタイムズコーポレーションさんからも出ておりまして、日本盲人会連合でも販売しておりましたタッチメモと同じ機能を持つ商品で、目的の識別したいものに、専用のシールを貼り付けて、そこに本体を当てて録音ボタンを押すことで、自分の声でこれは何ですよっていう風に声でメモを取ることができる商品です。例えば先ほどの例で挙げると、これは牛乳の紙パックですとか、これはオレンジジュースの紙パックですというように、自分の声で録音しておくことで、後でどっちだったかなと思ってわからなくなってしまった時に、機械をその貼り付けたシールに当てることで、その声を再生してどちらかというのを知ることができるというものです。
はい、この操作、また登録も再生もすごい簡単にできるっていうことで好評なこのシステムですけど、そこら辺ちょっと後で実演で詳しくご紹介するとしまして、じゃあ白方さんにちょっと伺いたいと思います。このタッチメモからタッチボイスになってバージョンアップしているところってあると思うんですね。そこをちょっと PR していただければと思います。
はい、タッチボイスはですね、先ほど小川さんもお話しされた通りですね、目の不自由な方のために企画されて、ボタンを押しながら録音してですね、で自分の声でシールの内容を聞くことができるということなんですけれども、まずですね、弊社のタッチメモなんですけれども、販売が終了してしまいましてですね、その代わりになるものがないかということでですね、いろいろ検討した結果ですね、大手の学習塾の公文式で e ペンシルという製品があったんですけれども、学習教材を応用した商品になります。でタイムズコーポレーションでこのタッチボイスという名称にしましてですね、目の不自由な方のために企画された製品ということになります。タッチメモとタッチボイスの一番大きな違いはですね、まずタッチメモの方が本体のフラッシュメモリーにこの録音した内容を保存してたんですけれども、タッチボイスは SD カード、マイクロ SD カードの方にデータを保存すると。それによってですね、データのバックアップが非常にやりやすくなったというのが一番大きな違いですね。で、あともう一つはタッチボイスのタグの枚数がですね、4096枚というかなりの数量のタグを 採用しておりますので、まあ、買い足さなくても十分な枚数だと皆さんおっしゃられます。
これは繰り返し中身を消してまた新たに録音することができる、登録することができるってことですよね。
そうですね、あの上書き録音が可能ですので、はい、
はい、早速その登録の仕方、それからどのようにして再生するのかということを、白方さんと小川さんとのその実演を交えてあのご紹介していきたいと思います。じゃあまずこのタッチボイスをじゃあ白方さんにちょっとお渡しします。
はい、このタッチボイスなんですけれども、まあ、先ほどお伝えしました通りあのペンシル型のですね録音再生装置なんです。非常に軽いです、はい、ただちょっと電源ボタンがですね分かりにくいんですけれども、本体のですねちょうどあの一番まあ上のあたりにあるんですけれども、小さい丸いボタンを長押しするとこう電源が入ります。これがあの電源の起動音なんですけれども、であのこの電源を入れるときにちょっと気をつけないといけないのはですね、あの本体の背面にホールドスイッチというのがありまして、これがオンになっているとあの操作ができませんので、必ずまあオフにして、
はい、
まあ、こういうふうにちょっとアナウンスが流れるんですけど、ホールドをオフにしてまあ電源を入れて使い始めていただくということになります、
はい、ちょっとあの形があの音声式体温計にちょっと似てる部分があります。あれぐらいの大きさってお考えいただければと思います。
はい、
形私が触った感じでは形としては、細長いペンというか太めの体温計というかそんな形をしていまして、で本体の上面を触っていくと小さな丸い平べったいボタンがあって、これが電源ですよね。
そうですね、
はい、
でそこから少し、本体の先の方に指を滑らしていくとザラザラしたスピーカー部分があって、そこからさらに行くとその停止ボタン、そして録音ボタン、ちょうどペン先の尖ったところに当たるところがあのカメラのセンサーになっている。で側面には、
SD カードの、
はい、SD カードの
挿入口があります、
ね、挿入口とイヤホン端子、はい、それと反対側の側面に音量ですかね。
そうですね、音量の調整ボタンがあります。
ある、はい、そんな感じのものですね、
はい、上の USB ケーブルは何に使うんでしょうかね、
はい、USB ケーブル、これ実はですねあの AC アダプターがこうあの、USB の形状になっておりましてですね、先端 の、はい、あのプラグの部分がですね、ですので充電するときにはこの、USB のこのジャックに、つないでいただくと、
はい、
はい、いうことになります。
ということで、じゃあ今から登録をしてみようと思うのですが、はい、これどのように登録すればいいんでしょうかね。目の前に大いお茶のペットボトルがございます。で、はい、白方さん、これやり方は、どうやればいいんですかね。
はい、はい、今回ですねあのこのタグにはもうすでにあの1回今あの録音した内容が入っておりますので、はい、でそれをあのまず今回上書きという作業であの実践したいと思います。はい、
はい、
でまずですねあの先ほどの録音ボタンを、押しながらその実際のタグに当てていただくということですね、はい、でそうするとですねあのこのせせらぎのようなことが、ま、あの音が流れるんですが、それはま以前入っている内容がありますよという、その音を聞いてから次トントンという音が流れますの でそれから録音開始ということになります。
はい、まっさらな状態で録音するときはいきなりトントンっていう録音開始のボタンです、録音開始ですよっていう合図が流れるということですよね。
そうですね、はい、
はい、で今ちょっと電源が切れちゃったみたいなので、はい、これはしばらくすると電源が切れるオートパワーオフ機能があるみたいですね。
そうですね、電源を入れ直しましょう。何も操作しなければオートパワーオフで切れるようになっております。
はい、はい、では電源を入れ直してみます。
はい、
すぐに入りますね、押してから、
はい、じゃあ、はい、では小川さんよろしくお願いします。
録音ボタンを押しながら、
丸いボタンですね、
丸い録音ボタンを押しながらペットボトルに取り付けたタグに触れてみます。
はい、
これは大いお茶のペットボトルです。
これは大いお茶のペットボトルです。
まず最初にこう録音した内容を一回あの再生しますので、はい、
話した瞬間にポンっていう音がして録音した内容を再生してくれるので、すぐに確認ができて便利ですね。
でこれを読ませるときはどうすればいいんでしょうかね。
で読ませるときはですね、このタグにですねペンの先を当てていただきます。そのときにあの必ずまあ垂直に当てていただくと、まあ、先端の方があのカメラになっているんですけども、それがまあ認識しやすいように垂直にぴったりとこう、シールに当てていただくと。
はい、この時はもう 何もボタンを押さなくてもいいんですよね。
そうですね、押さなくていいんですね。
はい、ではこのままもうそのままポンと触れてみます。
はい、
これは大いお茶のペットボトルです。
はい、子供が使うための教材であることはベースなのか、すごいシンプルですね。本当に操作方法も
本当に簡単で、どなたでもすぐお使いいただけるような製品になっております。
はい、で、このタッチボイス登録の実演とかを行ってみたんですけど、はい、これまでタッチメモを使った方々、タッチボイスになってこれ大丈夫なのって質問とか、用具さんにもある程度お問い合わせが来てるということなんですけど、どのような問い合わせになりますか？
そうですね、まず先ほどご説明いただいたことと被るんですけれども、まず一つは大きな違いとしてはどこが違うのっていうことですね。で、これは先ほど白方さんの方からもご説明いただいたように、SD カードに録音ができるようになったので、もし修理に出したりとかするときにですね、その SD カードを手元に置いておけば、データが消えずに安心して残せるっていうことをまずご案内できています。それとは別にやはりよくいただくのが、タッチメモの時に使用していた録音用のシール、これはタッチボイスでも使えるんですかっていう質問をよくいただくんですけれども、これはいかがでしょうか？
そうですね、今まで、実験してみたんですが、使うことは可能です。はい、
はい、
推奨はしていないということになりますね。はい、
タッチメモで使っていた俗に言う丸型シールというのと、はい、タッチボイスで使われている、これは、ボイスタグでしたっけ？
あ、そうですね、はい、
とはまた形状がかなり異なっていますね。
はい、
タッチメモの時はいろいろなシールがある、はい、
そうですね、さまざまなシールがあったんですけれども、これはもうタッチボイスになってからですね、1種類のシールだけになってしまいましたが、数はもう4096枚ついておりますので、はい、
はい、防水とかについてはいかがですか？
そうですね、以前タッチメモの時は防水シールがあったんですけれども、今回のタッチボイスのシールは防水、ラミネート加工はしているんですが防水ではない、完全防水とは言わないんですが、長持ちするということになりますので、はい。
なるほど。じゃあ日常生活用具への登録状況とか、そういうのはいかがでしょうかね？
ほとんどがですね、IC タグレコーダーという給付制度の枠でですね、申請されるんですけども、地方によっては、別枠の活字文書読み上げ装置という枠を利用して、日常生活用具として申請する方が多いです。
登録されている自治体は年々増えていっているような感じですか？
そうですね、どんどん増えていってます。
じゃあこれについては小川さん、お問い合わせはお住まいの、
はい、お住まいの自治体さんの福祉課さんですねにお問い合わせいただければ間違いないかと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ本製品の使用についてご説明させていただきます。
はい、お願いします。はい、
まず重量なんですけれども、約 40g です。非常に軽い本体になっております。でサイズがですね、全長が 14.5 センチ、幅が 2.5 センチ、厚みが 2.1 センチということになっておりますので、はい、で音声出力がですね、一応モノラルですね。録音マイクも一応モノラルになっております。であと連続使用時間がですね、2時間半です。で充電は5時間ですね。5時間充電して、2時間半の連続使用ということになります。で、記録媒体がですね、マイクロ SD カードになっております。で 4GB がもともと装着されているんですが、最大 16GB のものまで対応できるようになっておりますので、市販のものを購入いただいてお使いいただくことは可能です。で充電池はですね、リチウムイオン電池が内蔵されております。で、これはですね、交換する場合はですね、弊社に送っていただいて交換してお送りすると。で今回、このタッチボイスに関しましてはですね、1回無償交換というのをやっておりますので、はい、一応5年の保証を設けさせていただいて、その間に1回、バッテリー無償交換するという対応させていただいております。
他にもご質問とかお待ちしておりますので、そちらの方も、日毛連用具購買所の方にお問い合わせください。はい、スタジオにタイムズコーポレーションの白方聡さんをお招きしまして、タッチボイスについてご紹介しました。白方さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、白方さんと一緒にこれまでタッチボイスをご紹介してきましたが、気になるお値段はおいくらでしょうか？
はい、タッチボイスのお値段は、用具購買所で発行しているカタログでは掲載時期の関係で 43,100 円税込みという記載になっておりますが、現在6月1日からは、正式に 39,900 円非課税での販売となっております。
さて、引き続き通常の日毛連用具ステーションをお届けしたいと思います。ここからは小川さん一人になります。小川さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、はじめに CD ラジカセ売り尽くしセールのご案内です。用具購買所で販売しているソニー製 CD シングルラジカセ CFD-S51 はメーカー製造終了につき在庫品限りの販売となります。そこで、用具購買所では、 CD ラジカセ売り尽くしセールとして、6月20日から6月30日まで、CFD-S51 を30台限定で、通常価格税込み1万800円のところ、セール価格税込み1万円で販売いたします。この30台が最後の在庫になり、完売した後は販売終了となりますのでご注意ください。また、先着13名様には、120分のカセットテープ2巻を付属いたします。お支払いは代金引き換えで、送料は1000円となります。ご注文の受付は、6月20日午前9時から、6月30日午後5時までとなります。事前予約は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。これに代わる商品は現在検討中です。次は日毛連オリジナル懐中定規の取扱い延期についてのお知らせをさせていただきます。日本盲人会連合用具購買所が発行しているカタログにも掲載しておりますし、4月号ですね、ご案内した日毛連オリジナル懐中定規天筆付きで8900円のものにつきまして、急遽調整の必要が出てしまいましたので販売を延期することとなりました。楽しみにしていた皆様には誠に申し訳ございませんが、販売が可能になった時期に改めてご連絡を差し上げます。これにつきましてお問い合わせ等は用具購買者までお問い合わせください。お電話でのお問い合わせは03-3200-6422 番、03-3200-6422 番、ファックスでのお問い合わせは03-3200-6428 番、03-3200-6428 番、E メールでのお問い合わせの場合は yogu-toi@jfb.jp までお願いいたします。すでにもういろいろとお問い合わせ等をいただいておりまして、皆様から大変注目をいただいておりまして、販売延期せざるを得なくなってしまったことを心苦しく感じております。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。よろしくお願いいたします。